こんにちは、ゆきです。
こんにちは、サマーです。
このポッドキャストでは、性に関する情報やニュースなどを紹介して、二人でゆるく雑談していきます。日本ではまだまだ話しづらい性のことをオープンでインクルーシブに話していきます。私たちのポッドキャストは、セラピーやカウンセリングを目的としたものではありません。
はい、今回話すエピソードはですね、ちょっとスペシフィックなんですよね。この前、この前っていつかというとですね、2020年9月6日の日曜日にですね、世界性の健康デーを祝う東京大会2020っていうのがですね、すみません、名前はですね、世界性の健康デー東京大会2020です。こちらを、こちらにですね、私たちが、セッションを行いました。性に対する態度、価値観の見直しっていうセッションを行ったんですよね。で、ここで何をやったかというと、性教育を行う人たちとか、性教育を今後行いたいっていう人たちが参考として、学べるような、セッションを行ったんですね。多様な性に対するナンジャッジメンタルな、あまり偏りを持たないような態度をどうやって構築するかっていうのを、話しました。で、そこで、西オーストラリア州における性教育の指針の事例とか、あと性教育のアプローチ方法とかについてを、私たちの方から紹介させていただきました。で、そこでですね、SAR って書いて、Sexual Attitude Reassessment っていう、いわゆるさっきのセッションの名前のような性に関して、性に対する価値観の見直しっていうことですね。それを、そういうツールがございまして。で、それについて紹介をしたり、あと、それに近いようなアクティビティを行ったんですね。で、議論は結構、盛り上がったんですよ。で、何の話になったかというと、例えばね、健康至上主義的な性教育、VS 主体性を優先する性教育アプローチについて議論があったりとか、あと、セクシュアルプレジャーを前提とした性教育の話をしたんですね。というのも、昨今のその、性教育の集まりとか、国際的な会議ですね。例えば、世界性の健康学会とかでは、セクシュアルプレジャーを推進してます。で、今回9月4日がですね、世界性の健康デーだったんですが、毎年、この日がそうなんですね。で、この日にも、今年のこの日にも、その世界性の健康学会が、セクシュアルプレジャーについてウェビナーを行ったりしました。なんで、私たちもそれについて話したりしたんですね。
そうね、サマーシー。ありがとう。イントロをやってくれて。
ありが とう。
とっ
ご
て
め
も、
ん。
とってもスマートにパシッと言っていただきました。あと、私から言いたかったのが、感想をいろんな方からいただいて、むちゃむちゃ、個人的に嬉しかったし、そのセクソロジープロジェクトとして、励みにもなったよね。
そうね、基本的にオンラインで行ったから、どうやってインタラクティブに参加者とこうね、インゲージして、しながらセッションできるかなって思ったけど、みんな匿名性の質問、アプリを使って、いろいろコメントしていただきました。で、もうコメントがとってもいっぱい来たんですね、その時。意外にも。で、そこで、私たちの、セッションの時間内に答えきれなかった質問があるんですね。で、今日はそれについて、フォローアップする形で、話していければなと思います。
そうしましょ
なんか敬語になっちゃってるね。普通にタメ語でもいいわ。
う。そうしましょ
じゃあ、私順番に質問読んでいくね。
う。
1個目。
OK。
セクソロジープロジェクトでは、西オーストラリア州における性教育の指針の紹介を行いました。で、そこでですね、高校生に対して性教育の機会って言ったらいいんかな？ 卒業間近のパーティーでコンドームをつけるゲームとか性的同意ゲームを行ったって紹介したんですが、それってどんなんですか？知りたいですっていう質問が来てました。はい。
ね、コンドームをつける、なんかね、いろいろゲームを持っていったんですけど、コンドームをつけるゲームっていうのはなくて、コンドームを、こう、なんていうかな、まだスティグマがあったりとか、なんか、こう、いやらしいものって思ってる生徒たちも結構いるので、こう、コンドームに慣れ親しんで、あ、こんなもんなんやっていうのを体験してもらうために、コンドームの中に何個オレンジ入れれるかゲームっていうのを1個やりました。で、それがもうめちゃめちゃ人気があるゲームで、私もなんか自分のワークショップ、留学生対象にするワークショップの中でいつもやってるんですけど、ただ、タイマーをセットして、で、2つチームを作って、で、コンドームを、こう、封を切って、コンドームの形になるように、こう、ロールダウンして、よーい、ドンでオレンジをこう、何個、チームワークでこう、2人チームでやるんですけど、チームワークで何個オレンジを入れるかっていうのを競争するっていうゲームです。で、ここで何が学べるかっていうと、まあ、まずコンドームに触ってみて、こんなものか知る、プラス、コンドームがどれだけ、丈夫か。で、一番、私の知ってる中で、生徒で、こう、オレンジ入れれたのがね、多分ね、46個ぐらいなんですよね。
46個1つのコンドームに入ったの、オレンジが？
そう、だ
わー。
から、それで、こう、どれだけコンドームが丈夫で、避妊用具として、とか、そう、性感染症を防げる道具として、すごく頑丈にできてるかっていうところを学べるっていうのが、まあ一番の、テイクアウェイかな。
じゃあもうコンドームが小さいから俺のペニスは入らないっていうそういった話は無理ですね。これで無効化されましたね。オレンジ45個入るのに何が自分のペニスは入らへんねんっていう。
そうやね。だからね、そういうのとか、あとは私がもう一個好きなゲームは、コンドームの付け方ゲームっていう、なんかカードゲームなんですけど、それぞれ、例えば、なんて言ったらいいかな。そう、カードが15枚ぐらいあって、その一個一個に、コンドームを買うとか、キスをするとか、コンドームを破る、そしてペニスにつけるみたいなのが、一個一個こう、行動が15枚ぐらいに分けて書いてあるのね。
あ、
で、
ちょっ
そ
と待っ
れ
て、コン
を、
ドームを破るじゃなくて、コンドームの、包装を開けるってことだね。
あ、そう、封を切るってこと
破ったらあかんで。
ね。失礼しました。
大丈夫。
で、その、コードが一個一個カードに一枚一枚書いてあるから、それをぐちゃぐちゃにして、これもチーム戦で、例えばまあ3人チームになって、順番通りに並べ替えられるか、みたいな、のゲームで、なんか、そこで一番面白いのが、コンドームをいつ出すか。例えば、とか、あと、コンセント、その、性的同意をいつ取るかっていうカードもあって、なんか人によって、例えば、キスをして、なんかそういう雰囲気になったらもうコンセント取るべきっていう人とか、あとは、その、コンドームの封を破るときにコンセント取るべきみたいな、なんかいろんな個人個人の意見が出てくるのね。で、そこで、まあ、チーム内で話し合って、いつ取るべきみたいな。で、結果、そのゲームの後に、その教育者というか、そのファシリテーターの人から、コンセントはいつ取ってもいい。早めに取ってもいいし、なんかそれは個人個人の、いつ取るべきかっていうのは頭にあるけど、例えば、相手から、もしノーって言われたら、そのタイミングはコンドームをの封を切って、セックスをしてる途中でもいいし、キスをしてる途中でもいいし、いつのタイミングでもコンセントは取れるものっていうのを伝えるっていうのがその趣旨、ゲームの趣旨で。
ええな、そのゲーム。
そやろ？
性的同意が、自然と議論になるね。
そう。 そういうのとかを持って行って、まあ、生徒と一
うんうんうん。
緒にやるっていう感じ
で、
かな。
コンドームの付け方とかもそこで、学べるの？
うん、付け方自体はね、あんまりやってなかったな。
なるほど。っていう
そうっ
感
す
じで
ね。
すかね。
そうっすね。あ、そうね、そうね。あとは性的同意のシナリオのゲームとか。それ
シ
は
ナ
普
リ
通
オ？
になんか、そう。それもカードに、例えば、A と B がデートしてました。どっちかがすごく酔っ払ってます。A はすごくセックスがしたくて、B の家に帰ったけど、その酔ってる方の A はもうグデグデで寝ちゃいました。でも B はセックスしたかったからセックスしました。これは性的同意あったやろうかみたいな、そういうシナリオがいっぱいあるゲームがあって、それも、チームでこう、どうどうどうみたいな感じで話していくっていうやつとか。
まあ、ちなみに今の話でいくと、寝てる人に対してセックスをしたっていうのは、いかにも同意はなかった。
ないね。
ね？ということになりますよね。
そうですね。
で、なんかいいよね。今、A さん、B さんって言ってるからさ、そこにその人が何の性別かって決めないところがいいよね。大事よ。
それも、一つの、なんていうの、いいところ、なんかこう、ジェンダーを勝手にヘトロセクシュアル、異性愛に絞らないっていうのは、でもすごい、ジェンダーダイバーシティとか、セクシュアルアイデンティティみたいなものはすごく考慮されたシナリオだった。
じゃあね、みんな、なんとなく、こう、先入観持ってしまうから、いいかもね、そういったところも問題にするのは。
そんな感じかな。
じゃあ次行きます。性教育の指針ですね。西オーストラリア州の、性教育の指針ができたのはいつですか？また、性教育を行っての、影響や効果はどうなりましたか？という質問で、どうですかね、こちらは。
ごめんなさい。指針がいつできたかっていうのは、健康省のサイトをもう一回見てみたんですけど、掲載がなくって、ただ、その健康省が、2010年以降からすごい頻繁にいろいろプロジェクトを発信していて、例えば、トークスーン、トークオフトゥンっていう、すぐ話そう、よく話そう、日本語にすると。
すぐ
っていう、
話そう。早めに話そう。もっと話そうってことやね。
あ、そんな感じ。ありがとうございます。そんな感じの、その性教育、親子向けの性教育資料っていうのかな？こう、
保護
親とか
者。
保護者の方に、どういうタイミングで性教育をしたらいいか、お子さんとどういうふうに話していけばいいかっていうところの資料、教育的資料を2011年に出版していて、で、改訂版が確か2018年やっけ？なんかそ
なん
の
かそ
辺に
れぐ
もう一
らいね。
回出たんよね。
いい
で、
ね。
そう、だから、おそらくそれ以降、それ以前から、2011年以前からある指針なのではないかなと思う。プラス、2014年に、なんていうの、やっぱり学校教育の中での性教育っていうのはすごく重要な位置づけに、西オーストラリア州でもされていて、だけど、重要な学校の先生たちが、その性教育をできる段階にはいないみたいな。だそういう、なんていうんやろうな、資料、雨量から
有料ね。
有料から、私が所属してるカーティン大学の、と、だ、大学と組んで、このうちのセクソロジーデパートメントと組んで、健康省と一緒に、こう、学校の先生をじゃあ教育していこうっていうプロジェクトが2014年にできたりとか、すごい2010年代はすごい活発に動いてたみたい、健康省が。で、性教育を行っての影響や効果については、WA、その西オーストラリア州に限定されたリサーチっていうのは見つからなかったんですけど、でも、オーストラリア 国としての、全部の州の中で、こう、リサーチというか、こう、なんていうの？ナショナルサーベイ的なものはあるんですね。ナショナルサーベイって、なんていうの？国土さ。
ちょっと待って、
国
言い方ある
単
のは知ってる
位
けど、
の、
まあ、
あ、そうなん
全
や。
国レベルで行った調査っていうことですよね、わかりやすく言え
そんな
ば。
感じ。
は
そんない
。
感じで、それが、高校1年生と3年生を対象に、性についての知識と、あとは、彼らの性行動と、あとは、性教育についてどんな感想を持ってるかっていうのを調査するっていう、全国レベルのリサーチがありまして、それが1992年から5年ごとにずっと行われてるんですね。で、その中で、まあ、もちろん西オーストラリア州だけではなく、オーストラリア全体の調査ですけど、その中で変化として見られたのは、一番多かったのはやっぱり性に関しての知識。特に性感染症についての知識が、1992年から比べて、すごく飛躍的に上がっているっていうのが、一番の変化かな。あと、でも結構面白いのは、オーストラリアって、世界的に見てもすごい HIV の感染者、陽性者の人たちがすごい少ないよね。それは、すごい結構こう、HIV ブームやった80年代から結構 HIV に関する教育をすごいしっかりしてるからやねんけど。だからその成果で、1992年から今までの、まあ、25年、20何年間の間、ずっと HIV に関する知識はずっと高いまま。なんか80%、85%ぐらいの学生がずっと25年間 HIV に関して知識をきちんと持ってて、正しく質問に回答できるみたいなのはすごい特徴としてあったかな。
ありがとうございます。
はい。
その、さっき紹介してた、talk soon, talk often、早めに話そう、もっと話そうっていう話ね。これ、めっちゃいい資料やね。これ、なんか日本語であったらすごいいいよねって思いました。
ね、
じゃあ、
何？
ちょっと、ちょっと次に行きましょうか。
はい。
次の質問は、現代の資本主義的生産関係においては、セックスワークだけじゃなく、すべての賃金労働のあり方から問うべきではないかと思います。資本主義があまりにも我々の生活、心理状況にまで影響しているので、点点点。何からこの質問っていうふうに思うかもしれません。何かというとですね、アクティビティを行ったんですけど、私たちのセッションで、そのうちの一つが、いろんな、性に関する、当事者、の生の話を聞こうっていうアクティビティがあってですね、生の話は聞けないけれども、シュガーベイビー、つまりパパ活女子さんの、インタビュー動画を見たということです。で、それは、そっから、性産業、セックスワークの話をするようになりました。私たちの議論で。で、そこでですね、私の記憶が間違ってたら、言ってね、ゆき。なぜセックスワークの話ばっかり私たちはこんなにね、一方的な見方をするんやろうっていう話に多分なったと思うんですよ。で、そこで、結局、そのセックスワークも、資本主義の結果やし、ただの、なんていうの？男女差別の問題だけから来る問題じゃなくて、やっぱり、性に対するタブーから来る問題でもあるし、でも資本主義的な問題の一つでもあるんですよねって話をして、なんでその話になったかっていうのは、シュガーベイビーさんが、お金を、すごい高いものを、高価なものを持ってて、たり、あとは、これ一つでいくらいくらないけど、それで自分の大学の学費が払えるのって言ってたんですよね。で、そこで、まあそういうふうに見ると、みんなやっぱりこう、 いいな、そんなにお金いっぱいもらえてっていう風な気持ちになる人は絶対おるんやね。それで、結局、そのセックスワークって資本主義な、社会のことと一緒に考えないといけないよねって話をしようとしたんですよ。だから、そこでの質問、そこでのコメントですよね。コメントで、私たちの賃金のあり方から問うべきではないかと思いますという。本当に、本当にそうだと思いますっていうことですね。
すごいやっぱ物欲主義な社会やもんな。なんか物を持ってたらそれだけソーシャルステータスも上がるっていう。
そうやね。物ってさ、正直さ、私どっかで、誰か社会学の本を読んで言ってくれた、心理学の本を読んで言ってくれた人がおって、すごい欲しいものがあったとするやん。例えば、一番最新の iPhone だとします。で、それが欲しいとするやん。で、それを買おうとするまでは一番幸福、なんていうの、気分が一番高まってて、幸福感が高まってて、でも買った瞬間以降はもう下がるんだという話を聞いたりするけどさ、すごい消費的じゃない？感情的に。
確かに。なんか、いるもんね。私は買うっていう行為が好きやねんっていう人。
で、
だ
そ
か
れが
ら、
一回買って終わりじゃないもんね、普通。
そうね。
そうね。まあ本当にそうね、資本主義のあり方ってすごいビッグなテーマやけど、まあ、確かに社会一つを見るときに、やっぱり私たちの資本主義のあり方について、賃金労働のあり方から問うべきそうだと思います。そうね。でも本当なんかお金だけじゃない、こう、お互い助け合ったりするようなね、コミュニティの存在ももっと、評価されるべきであるかなと私は思います。
確かに。
じゃあ、いいですかね。
次いきますか？
はい。リスクを取る権利について非常に考えさせられます。性に限らず日本ではすごく受け入れられがたいと思います。登山に登るリスクを取って救助隊を出したり、コロナが流行っていても飲みに行くリスクを取って感染したりすると叩かれます。でもそのおかげでコストのかからない社会が実現しているとも考えられます。面白い例えやな。
コスト
なん
かかっ
で？
てないかな？
いや、まあ、どこにコストがかかっているかの問題かもね。まあ、経済のこうフロー、流れをどうするか、多分そういう意味でこの人言ってると思う。
なるほどね。
で、まあ、なんでリスクの取る権利って、多分セッション聞いてない人たちは、なんなんそれってなると思うんですけど、健康至上主義な、いわゆる何があってもリスクは回避するべきっていうような説教力を行うか、あるいは、いや、私はリスクを知ってますと、でも、それでも性行為をするんですとか、あるいは、でも、私はこの行為がしたいんですと。その選択、リスクになりうるような、そのリスクを取る権利、リスクを選ぶ権利もあるんじゃないか。で、私たちはそれも含めて主体性を、尊重しないといけないですね。で、そういったためにも、ジャッジメンタルになっちゃいけないし、そういった性教育のアプローチを、国際セクシュアリティ教育のガイダンスでも推奨してますよっていう話をしたんですね。
そうね。
なん
やっ
か
ぱ
面
り、
白い単語やなと思った。リスクを取る権利やから。
なんか、性は、やっぱり、まあ、多様な性行動の中で、誰かとすごくさ、こう、身体的にも近づくし、感情的にも近づくし、いろんな意味で、まあ、リスクはあるよね。例えば、セックスをすることで感情移入をしてしまう。でも、相手がその感情に応えられなかった場合、結構悲しい気持ちになる。そういう感情的なリスクとか、 その性感染症っていう身体的、まあ、これも感情的なリスクにもなるけど、とかいろんなリスクがあるけど、それも含めて個人の選択やし、
そうね。
っていうところよね。
まあちょっと登山とコロナは置いといて、特に性教育ね。まあ性について話そうと。まあ性に限って話せば、やっぱ性ってその、そうよね。特に快楽、プレジャーとリスクっていうのが、まあ、隣同士で多かれ少なかれ常に一緒にあるもんじゃないかなと。だって、性行為をすること自体について考えよう、知っていこうっていう、それが性教育なのに、リスクがあるから、何年でも全部リスクなん、結局。やっぱり、0とか100%っていうのは、性行為を行わない限り、絶対どっかにあるはずやね。すると、まあ、ある程度のリスクを取る話であって、大事なのは、自己選択できるような能力が身についていることと、自己選択ができるように、選択肢がちゃんと整っている環境、この二つが大事だと思うのね。
特にやっぱ医療関係の人とかで、例えば性感染症にかかった、じゃあ薬をもらいに行こうって言った時に、その診察される医師とか看護師さんの方が、もし例えば高校生で性感染症にかかってクリニックに行った時に、こう高校生なのにセックスなんかしてるのっていう態度やったら、やっぱり、あ、もう行きたくないなとか、そういうふうにジャッジされてしまうんやっていうネガティブな印象も与えてしまうと思うし、なんかそういう意味で、その医療関係者とか先生とか、ちょっと権力を持ってる人たち
パワーや
の
ね。
リスクを取る権利についての理解っていうのはすごい大切だ
いや、本当そうですよ。その一言
と思う。
でどんだけ人が傷つけられるのかっていうのも、人によるけど、程度っていうのは本当に測りきれないものやと思うし、で、しかも、まあ、その後に、いざとなった時に、こうね、ちゃんとその人が守られて、その人が安全な措置が取られるようにするのは、やっぱり普段からその人が安心してアプローチできるような場所がなければっていう意味では、まあ、別に医者だけじゃなくてね、パワー持ってる人全般、つまり子供においては大人とか保護者がそうですよね。だからそういった人たちがいかにアプローチャブル、アプローチしやすい存在でいなきゃいけないっていうことが、性教育では本当に大事かなと思います。
じゃあ次行きますか。
次の質問はですね、似たような話ですけど、リスクを負うことも権利であるみたいなことを日本で話題にすると、高確率で自己責任論に回収されがちなイメージがあります。そうならないような社会構造になる、なるといいな。これは自己責任論に持っていくのは社会の問題なんですよ。だって、じゃあ、この話しよう。中絶の話をしよう。中絶の話。日本は、中絶料は高いだけじゃなくて、アクセスがすごい難しい上に、WHO がそれは危険やからやめなさいっていう方法、昔からの方法を変えないで、ずっとその方法ばだけを、が利用可能になってますと。じゃあ、他の国では、もっと、例えば中絶薬、薬を飲むだけで中絶ができるっていう方法もあったり、いろんな中絶の方法があるのね。じゃあ、そこで 妊娠してしまって中絶をやむを得ずに、中絶を選択しなきゃいけなくなった人たちに対して、自己責任論が課されます。自己責任論で非難されるとします。それは本当にその人たちの問題なんでしょうかと。
だから自己責任と社会の制度の不備は違うでしょうっていう話なんですよね。で、どっちかというと、それをリスクを負うとか、リスクを負うことを選んだことが問題っていうよりかは、どっちが一番問題かというと、周りから顧みられないような環境になること、なっていってること自体が問題だと私は思います。
周りから顧みられない環境ってどういうこと？
いや、それ自己責任でしょ。あんたが勝手になんか、deal with、なんか、なんて言ったらの、自分でなんとかしなさいよって。とか、それ自己責任でしょってされること。だから、周りで非難されたりすること。が、決し、果たして、それは本当に、それでしゃ、私たちが目指すべき社会なんですかと。それがあり方なんですか、うん、っていう話ですよね。
そうよね。その思いがけない妊娠っていうところは、うん、もう自分の責任をちょっと超えちゃってるもんね。
まあ超えても超えなくてもやっぱり大事なのは、それを選んでいざ何かあった時に救済措置がちゃんとセーフティーネットワークとかはねあるかないかの問題は社会の問題なんですよね。その個人の問題じゃなくて、うん、だからそういう個人は自分がそうならなくても誰かがそうなりますよ。じゃあそれやったら社会がなんとかそれに対してセーフティーネットワークを持ったりするのが必要でしょうっていうことですよねと思いますが、
うん、
ちょっと熱くなりすぎたかな。
うんうん、とても理解できるし、そのそうね、よくその社会構造の不備を自己責任論に結びつけるのは、
うん、社会制度なのでね、
うんうん、まず筋が通ってないというか、別にこうなんていうの、全然別の問題っていうのはほんまにそうやと思う。
うん、
うん、プラスそうね、
うん、まあ、それちょっと次の質問につながるんで、ちょっと次に進んでもいいかな。
うん。
うん。幼少期からの公教育による性教育があってほしいと思います。今、日本では性教育が盛んにおもなっていますが、盛んかな、性教育にもともと興味がある人や、そういった情報にアクセスできる立場の人にしか届かないと思う、感じるので。あ、そういう意味では確かにそうですね。だから、ちゃんと公教育、義務教育の中で性教育が含まれ、どれだけ含まれているかで、十分に実施されているかっていう話ですよね。
うん。
で、私が言いたいのは、ちゃんと包括的な性教育がされてたら、加害者予防の教育もされてるし、被害者、あれ、サバイバーですね。サバイバーを、増やさない。っていう予防教育になるんですね。性的同意がちゃんと学校教育で十分に教えられてたらね、とか性の多様性がもっと理解が進むように性教育がで教われてたら、そしたら傷ついて心ない一言で傷ついて自分の身を投げたりとか、あるいは性暴力を受けた人が 声を上げることができなくて自己責任論にされて泣き寝入りしなきゃいけなかったり、そういったのはちょっとでも少なくなるんじゃないかなって私は思います。
うん、
うん、
でも確かに、なんていうの、この質問してくれた方に私も結構賛同できる部分があるのが、
うん、
なんかやっぱり大阪とかさ、東京にイベントは集中してるよねと思う。
うん、そうね。
コロナがあるからこそ、今回の世界性の健康で東京大会も、
うん
うん、まあ、東京県外の人たちもアクセスできたり、海外に住んでる人からもアクセスできたりっていう環境が整ってたけど、うんうん、やっぱり今年以外、今年以前のイベントは全部東京内でやってたイベントやん。うん、
まあ、それかオンラインよね。
あ、オンラインもあったんや。
いっぱいあったよ。最近もコロナやからね。
でも、世界性の健康で東京大会はずっと、なんていうの、オンラインイベントじゃなかったよね。
あ、これまで
今
はね。そう
年は。
ね。そうね。うん
だから
うんうん。
そういう意味でのアクセスはめちゃめちゃ限られるなと思う。
いや、
確か
ほん
に。
まそうや
しか
ね。
も、情報を知ってないと、とか、いつやるっていう、そのネットワークに一歩さ、足を踏み入れとかないと、そのイベント情報もさ、なかなか届きにくくない？
いや、もうほんまユニバーサリティの問題やと思う。誰にその情報が届いてるか。届いてない人にはどれだけ届けにくいのかっていう問題
ねえ、
にな
ほ
るよ
んまに。
ね。で、まあ、その日本の性教育がすごい遅れてる、つまり義務教育での性教育がすごい遅れてる話なんですけどね。なんでなのか。その、オーストラリアの西オーストラリア州がその性教育の指針を作って、盛んにこういろいろこう発信をしてた2000年代、日本では逆に、性教育のバッシングが行われてました。ジェンダーフリー教育のバッシングですね。で、それで、その盛んになって、なっていこうとした性教育が、もう一回交代って言ったらいいの？更新って言ったらいいの？この場合。まあ、交代やね。交代したんですよ。で、それでですね、ちょっと今回、ポッドキャストでは紹介したんですけど、オンライン署名プラットフォームの change.org で、中学校でもっと性教育、包括的な性教育で、改善してくださいっていう署名キャンペーンが行われてまして、で、今、2万人以上が賛同してます。で、もし、日本でもっと義務教育で、こういった包括的な性教育ですね、性的同意とか、セクシュアルプレジャーとか、あるいは、性の多様性とか、こう、いろんな面での性の話を、学校で教えるんですね。ただ、性感染症や、避妊出産の話だけじゃないっていう人間関係の、構築の仕方、人生の生き方を選択できる力を育むっていうことですね。まあ、それの署名キャンペーンはどうやったら探せるかと。change.org で、中学生、包括的な性の教育っていうふうにタイピングしたら多分検索できると思います。そしたら、署名名がですね、中学生自分の体を守り、人生を選択できる力を育む知識を、健康と安全のための包括的な性の教育を目指し、指導要領を実態に即して見直してください。っていった署名キャンペーンですね。で、ここで、やっぱりこう、なんでね、東京都内の、どこどこの中学校では、性交と避妊っていう言葉を使うだけでダメって言われたりね。批判されたり却下されたりするわけですよ。で、そういったことが起こったので、あかんやろ、それって。あんまりにも見方がね、遅れてるし、研究とか、知見をベースに、物事言ってないし、知らないからこんなこと言ってるわけですよ。ね
ぜひ見直していただきたいね。
え。はい。
セックスとか性行為っていう言葉を使えないってすごく教育的にリミットがあるし、もうすでにそれがタブーを伝えてしまってるやんっていう。
そうね、その性のタブーを広げれば広げるほど、性によって不幸な目に遭ってしまう率は高くなるとは思います。で、まあ、この署名キャンペーンではちゃんと秋田県が性教育を盛んに行った成果として中絶率が下がったっていう研究の、成果の話も紹介してますので、ぜひ、皆さん見ていただければと思います。ちゃんとこういったね、研究に、基づいた、話し方をしないと、大人はダメだと思います。
ね、自分
ね。
の価値観ではなく、科学的なね、知識っていうところはすごく大切よね。そのノンジャッジメンタルの態度を作るっていう。
特に教育委員会の人とかね。
そうね。そこに性教育したいね。
じゃあちょっとこれで、答えきれなかった質問終わりなんで、 今日はこんな感じにしますかね。
はい。
はい。
質問やコメントはメールにてお待ちしています。メールアドレスは、セクソロジープロジェクト1@gmail.com です。まだ始めたところなんですけど、インスタグラムのアカウントもあります。セクソロジーアンダーバープロジェクトです。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。
はい。じゃあ、ありがとう。皆さんありがとうございました。バイバイ。
バイバイ。